申し訳ございません。今日担当です。
国坂屋です。
日が燃えるです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
11月入りましてね。
ね、もう年末の空気だよね。
早いですね。
あれな。今年でも半分なかったもんな。
ああ、そうですね。
感じとして。
感じとしては。
あったんだろうけどなかったみたいな感じ。
だいぶ力が余ってる感じですもんね。
編集室ということでメールいただいております。はい、皆様いつも楽しい放送元気をいただいておりますということで、
ありがとうございます。
バルさんからいただいております。
バルさん、
10月は最後のシャツ着捨て配信、そして婦女子最高会議ととんでもなく素晴らしい回でした。なんとか感想をと思うものの言葉がまとまらず時間が過ぎてしまいました。なのでこのことは一旦横に置きたいと思います。新番組全部見てみた件お疲れ様でした。紅白歌合戦の多言中継のように次々と熱文字メンバーが登場する凝った内容で大変満足させていただきました。これ唯一日賀君だけ参加して
た見てなかったというか、
むしろすがすがしいといった意見、ね、普通オタクは怖くて言えないけどやっぱ日賀君はすごいっていう、
違うなと、
一本も見てないってよく言えたっていう、うん、自分も新前件を今まで以上にエンジョイしようといつもよりも多めに新アニメを見たつもりでしたが、チェックできたのはわずか17本でした。うん、60本以上視聴されたお三方の体調が心配ですが、お加減大丈夫でしょうか。
体調
でもね、面白いんだよね。今のところ自分が一番楽しんでいる岩かけるがランクインしたこと、そしてとにかく可愛いが高評価だったことが個人的ハイライトでした。設定だけ聞いて誰が見るかと思っていたけど実際見ると引き込まれたとにかく可愛いですが、この作品は堤防西やゆるキャン、山のすすめに通じる知っているようで知らない趣味の世界枠のアニメだと思っています。同性ってそういうとこ気になるんだとか、指輪2種類いるんだとか思いながら楽しんでいます。それにしても多くのオタクが主人公や作中の出来事に原作者の畑先生の姿をオーバーラップして見ていることを畑先生自身も分かっているはずで、それでも物語に昇華し続けるんだから漫画家さんってすごいなと単純に思います。それでは今後の熱文字楽しみにしております。どうか無理のない範囲で継続していただけますと大変嬉しいです。ということでバルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
シャツ着捨て終わっちゃったね。
そうですね。
一応終わった日に記念配信という形で、ね、
はい、
日賀君もメールくれたやつを配信しまして、はい、これからなんかまたお疲れ様同人誌が出るっていう、
そうなんですよね、
ちょっと楽しみにしていただけたらなと思いますけど、いよいよもうだから14年だって。
ああ、これもすごいよね。
すごいですよね。
14年ですか。でシャツキステはシャツキステのまま14年だからね。これすごいよ。
そうですね。
すごいよね。
日賀くんだからもう秋葉原あんま行かなくなったもんね。
まあいつも行ってはいるんですけど。
え、それどこに行ってる？
2週間に1回は行ってるんですけど、
ね。あ、そうなの。
この間 GoTo で僕お家でいると煮詰まっちゃうじゃないですか。
うん、
結構実は都内のホテル泊まったりしてるんですよ。
あ、そうな
の。今マイブームが上野でして、上野泊まると秋葉原の浅草も歩いて行けるんですけど、だから秋葉原も最近も新しいラーメン屋さんを馴染みを見つけたりとかして、でシャツも行ったんですけど、
予約でね、
もうやっぱ入れなくて、ただグッズを買いまくってですね、初めてポイントを埋めました全
部。なるほど。いや、それは良かったね。
なんで意外に行っちゃうって言うんですね。
なるほど。
というわけで、まあ、一つね、また、時代が終わるというね。
まあ、そんな感じだね。
続いて一行感想のコーナーいただいて、短いメールくれて、
ありがとうございます。
一行のコーナー、
うん、
パンチラは足首で隠すさんいただいております。
いいですね。
アサルトリリーの神髄はユリでもアクションでもなく太ももである。
石井さんがそんなこと言ってましたね。足を見ろと、
ね、
石井さんが
足か、
やっぱそうなんですよね。やっぱ足だよね。
足ですね。
足
間違いなく足ですね。2次元も3次元も全部足ですね。
細いのダメだよね。
細いのは細いで、まあ、ストーリーがあるんですけどもね、我々が指示をするのはやっぱり、若い自分に栄養が足なかったのかなとかですね、ご家族に愛されてないのかなとか、いろいろですね、勝手に思っちゃうんですよ。
その栄養の偏り
で
ね。
栄養偏りですよ。一番大事な時に食べたいなと思っちゃうんですけど、やっぱり太ももがギュッとパンパンなものの方が、やっぱりね、あ、愛されて育ってるなと思って。
慶応みんな太もも太いもん。
愛されて育ってます
よ。愛されて育ってる。
そして美人になるんですよ。太もも太い来る子。
そうな
の、安心してください。その時の栄養価がですね、ちゃんと溜まってるので。
ほとんど何喋ってるかよくわかんないよ。
やっぱちょいぽちゃぐらいが一番いいんですよ。ふうかちゃんがベストなんですよ。
ああ、ふうかちゃんとかね。
ふうかちゃんは確かにそうだね。うん、続きまして、一行感想のコーナー、あぜっちさんからいただいております
。ありがとうございます、あぜっ
ちさん。私の今期の割り見てでワンツーフィニッシュを飾ったのは、とにかく可愛いと足立と島村でしたが、超絶可愛いヒロインの声がどちらも木戸あかりさんじゃないですか。すごいぞ木戸あかり、うん、ということでいただいております、
ね。はい、
触れましたけども、
今出てますね、木戸さんね。
そう、お名前いますよね、本当にね。
比嘉君、
はい、
足立と島村っていう超ゆりアニメがあるから、
タイトルはね、僕よく知ってるんですよね。
これちょっと見てくれよ。
あ、見ます。
見てくれ。頼む。頼む、見て。
まあ、そこに頼まれてるんじゃ仕方ないですかね。
あ、
ね、
あとね、比嘉君は間違いなく好きなのはね、魔王城でお休みっていう作品。
すいません、それはどんだけ
見たい、好きだね。
魔王城でお休みはちょっと見て。この2本見て。
2本わかりました。ちょっと来月の、
はい。ザ・サンデーって感じだから。魔王城。ザ・サンデー。
あ、いいですね。
とにかく可愛いは知ってる？
知ってます、知ってます。
あの、畑先生の、
はい、
あの、最初の。まあ、これはもう、いいんだよ、これは。分かってるでしょ、
みんな知って
る。分かってるでしょ。
あの、ツイッター上だけ結構分かります、
ね。魔王城とお休みと足立と島村見て。
魔王城はちょっと飲まかったんで、ちょっと、ぜひ。
そうすればね、そんなに怒られることない
から。なんで怒られ
るの？あの、怒られることないから。大丈夫です。ということでね、あの、皆さんも一行の感想コーナーぜひお待ちしております。
お待ちしてます。
続いて泉みじめックスさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
アニメ新番組全部見てみた件で話題が出て、この行きどころのない感想を送ってみようとメールしています。
ほう。
私は今期体操侍やハイキュー、岩かけるなどのスポーツアニメや、うん、汎用のや、犬夜叉などを楽しみつつ、はい、
うん、
鷹の爪ゴールデンスペルを毎週すごく楽しみに見ています。
へ、
これね、実は僕とか国井さんもね、すげえ楽しみにしてるんですよ。
あ、そうなんですね。
鷹の爪、なんだかんだ面白い。
面白い。やっぱりすげえと思う。そう。
フ
ロックマンさん、すごいね。
すごいですね。
誰も到達してないところに行ったみたいな感じある。
とにかくネタが早い。
は
ぁ。早い。だってもうコロナの話してるんだもん。
そうなんですね。
その中で改めて思ったのが、鷹の爪というアニメはやはりリアルタイム視聴に限るということです。
うん、
数年前に鷹の爪にハマった時に、DVD で過去シリーズや映画をほとんど見ました。ですが、鷹の爪恒例のその頃の時事ネタをアニメでやるというのが、数年経ってから見ると時事ネタが記憶から薄れてて、うん、その部分をうまく楽しめなかったのが難点でしたし、リアルタイムで見たかったという気持ちでいっぱいです。
うんうんうんうん、
ちなみに iPhone の新型が出ると鷹の爪の、ポイポンが来るって考えてしまいます。先日更新された回も鬼滅ネタを取り入れたりとかして面白かったです。もう鬼滅ネタやって
すごいですね。
今だからリモートでソーシャルディスタンスをやってるでしょ。
はい、
だから相当がそれを利用して、あの、みんなをなんか洗脳できる、なんかゴールデンスペルっていうのを使って、あの、地球を征服しようとしてるっていう。それで、
うん、みんなスマートフォン持ってねえから俺たちが買ってやるみたいな。
そうそう。
何なんだこれみたいな。
で、商店街の皆さんにスマートフォンを買い与えただけだ
っていう。そうすげえ優しい人ね。
で、この間鬼滅ネタやってたの。だから今めちゃくちゃ楽しいし、相変わらずの何も成し遂げていないようで何か人の役に立っている鷹の爪団に毎週笑っています。今回のシリーズこそ鷹の爪の世界征服が願うことを心から願っていますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
体操侍も面白いから、
ね、面白いよ。スポーツものも面白いよ。
好き。
お、まあ、岩かけるっていうのはね、
はい、
あの、クライミング、クライミングもの
すごい
の皮をかぶったおっぱいアニメだから。本当に
ある意味だ。
すごいおっぱいアニメだから。
2つの岩に手を置くわけです
。そうそう、
うまい、
うまいね。
ボルダリングみたいな、柔らかいもの。
まあね、東芝早いな、そういうところ。
こういうの早いね、ギ
ガさん。
褒められてるんだね。
はいはいはいはい。しょうもねえな、これ。こんにちは。アスワンハイダムと申します。
アスワンさん。
仕事が死ぬほど忙しくてアニメを見る時間がなくなり、うん、熱量と文字数で熱く語られている作品の話題にもついていけなくなり、ここ3年ほど熱量と文字数を聞くことから遠ざかっておりました。
いや、なんでですか、大丈夫ですよ、聞かなくたって面白いんですから。
帰り熱文字ですね、
だから、
ね、
帰り
熱、鮭と同じですからそんな中で発生したコロナウイルス騒動、僕もまとまった時間を作ることが可能になり、久しぶりにアニメを見ようという気持ちになりました、うん、ほう、アニメのおすすめ作品が知りたい、そんな気持ちで熱量と文字数を再び聞き始めたところ、しばしば番組内で、うん、放課後堤防日誌というタイトルが上がっていたので、うん、今日から見始めました。放課後堤防日誌というタイトルからてっきり堤防で女子高校生たちが釣りをエンジョイする作品かと思っていたら、うんうん、第1話でいきなりタコが主人公の女の子の太ももに絡みつき両軸の限りを尽くすという衝撃の展開そのあまりの北斎ぶりにそっち系のアニメだったかと膝を打った次第でしたが、第2話に至っては日焼け元気っ子なロリ少女のスカートを主人公が釣りの、竿の釣り針でインマに託し上げるというさらなる衝撃の展開あっち系のアニメでもあったかとさらに膝を打ち、近年のアニメは R18 方向に舵を切っているのが分かった次第です。第3話以降が本当に楽しみ、個人的には大野さんに大変な目にあってほしいです、皆様お体にはくれぐれもご自愛くださいませということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんなアニメじゃねえけど
な、ね、見方がね
ちょっとカーズ脳でしたね
サンボラー記者よりいただきました、はい、有吉の壁で松崎さんが見られなくなって少し寂しく感じている松崎記者です、うん、最近テレビでよく見る女優の松本まりかさんですが、私の中では早急のファフナーやファイナルファンタジー10の声優さんのイメージが今でも強いです。
確かに。
また鬼滅の刃の大ブレイクで、花江夏樹さん、下野紘さん、木戸あかりさんなどテレビでよく見かけますよね、うん、芸人タレントでも、ね、ある熱持ちの皆さんは声優さんがテレビに出演されることをどう思っておられますでしょうか、よければお聞かせくださいということでサンボラ記者いただきました、
うん、ありがとうございます。
ちょうどだからこの間もしゃべくり7に宮野守さんと、うん、花澤香菜さんが出演したところで、花澤香菜さんがあのジョイマンの ものまねをやっていたすごい、
そうだったんですか、
すごいバズってましたよ。おどう思うかね。
いや全然、今度は花江さんね、どういうタイプで1人だけで30分でやるんですよ、
すごいです
そうだよ。
いや僕はすごい嬉しいです、
うん、神谷さんもね、プロフェッショナルがなんか出てね、うん、あれでなんか随分声優さんも、うん、自分の親に自分の仕事がどういうものかを説明しやすくなったって言ってたから、
うん、そうです、そうです、そうですよ、うん、何にも出てだって声優さんの仕事をしっかりやってる方が出てるわけですから、
あテレビタレントのラインだから、うん、別にドラマ出てた人たち、そのドラマじゃなくてアニメに変わってるだけって、まあ、僕にはそう見えてるから、別に、まあ、それはそうなるでしょう。
やっぱ山寺宏一さんという、ものすごい大変な方がね、いるわけだから、今もバリバリやってる。だから、そんだけじゃねえぞっていうのが逆に言えるので、僕はすごく嬉しいですよね。神田川さんの面白さはもっともっと伝わっていいと思うん
ですよ。そうだね。俺もなんかもう、こうなったら、だから、日本でいうハリウッドスターっていうのも声優さんだから。
今やね。
そうだもんだ。その辺の三門タレントより全然お高いぞっていうところをね、
そこに行く
んだ。あとは紅白の審査員を声優さんがやったら僕はよしっていう。
審査員か、
うん、審査員
司会じゃないの、
審査員ですよ、審査員がやっぱりこの年の顔になるんですよ。
そうなん
だ。だから花江さんとかっていうのは全然あり得ると思うんですけど、
でまあ宮野さんとかは出る側
で、出る側で、宮野さん絶対
ね、
まあ、ヒット曲ですね、
うん、
でもまず出る側じゃない、やっぱり。
でももうその辺の紅白とかより全然人気あるからね。
そうですね。どういうの、このイベントやろうと思ったらアニソンの人たちの方が動員しちゃうんだもん、お金払う客が集まるんだもん、でそれ見てたら うちの番組にも出てくださいよ、 なるんだよね、うん、もうタレントよりドラマよりっていう、うん、ただほら声優さんとかあれと同じで、じゃあそのキャラクターのセリフ言ってくださいってそれできないんだよっていう話だから、うんうん、そこをちゃんと構成でまとめてあげなさいよっていうところもあるんじゃないですか、分かんないけど、
まあ、あとねタレントほど暇じゃないってことですね、
うん、
声優さんは、うん、
はい、
本当にオフが全くないから、う
ん、あの俺らが
バラエティ番組なんか出てる暇本来ないから、うん、
ね、売れっ子の人
はプロモーションとしてなんでも
お仕事
で作品を出したり
でしょ
う、ユン記者よりいただき
たい
と
思
います、
はい、
熱量と文字数400回配信おめでとうございます。
ありがとうございます。
300回記念の際にメールを出そうかと悩み始めていつの間にか100回も更新されていました
まあ、開けすぎでしょ。
学生時代にプラスト経由、ワウワウプラストね、あの役と国さんも出てた、はい、あれで出会って、私も今週新社会人となった今も聞き続けています。
おめでとうございます。
20代前半。せっかくなので300回以降でお気に入りの回を綴ろうと思います。それは第305回うろ覚えおいしんぼ特集。
すごいねこれ。
20代ですよね前半の。
春日大地さんをお招きしての達夫さん国さんによる年末座談会、最近のことのように感じてますが、もうすぐ2年が経とうとしています。私自身おいしんぼを全く見たことがなかったので、お三方が貝原雄山を好きということ以外全く分からなかったので、腹抱えて笑いました。おかげでその日から徐々においしんぼを消化しながら、これかーと一人で盛り上がる日々を過ごしています。いずれ感想も送ろうと思います。他にも第143回その昔機動戦士ガンダムというアニメがあったなど、春日さんをお招きした回が特にお気に入りです。ですので、ぜひ春日さんをお招きしてマリミテ保存委員会の開催を切に願っております。春日さんのマリミテ語りを聞いてみたいです。ということで400回ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあそれはね年一ですから。
はい、春日さんそうですね。
ということで、うろ覚えおいしんぼコーナーにメール届いております。
また、ちょっとすごいですね。
すえーなおいしんぼ。
僕 YouTube 配信始まったのは大きいのかね。
大きいのかね。
メールが途絶えないね。
ていうか、俺たちが盛り上げてんだ。
そうそう。
俺たちが盛り上げてんだ。
あまり好きがないと我々も。
YouTube で全話配信してるからね。
すごいなあそれ。
あれ僕らの力です。
北野さんまで肯定しちゃった。
もっともっとおいしんぼって声が多分高まったんですよ。
あれね、皆さんちょっと注目していただきたいのが岡星ののれんですね。僕ね、あの出るたびに写真に収めてるんですよ。
お
岡星ののれんがね、毎回ね、岡星って書いてある字の位置が違うんだよ。だからね、あれはね、のれんが数パターンあるか、なんか火事になって燃えているか。
あそこ一回火事やられてるからね。
どちらかだと思うんですけれども。
そう
か
もし
れない。そうそう、岡星ののれんには注目していただきたいなと。熱文字でも達夫編集長は栗田さんと富副部長に厳しすぎるということ
で、もう名前で、
人には言えない自分の好きな食事の回、
はい、
結婚を控えた美男美女のカップルが登場する話で、うん、2人は誰もが羨む華やかな見た目とは違い、実は庶民的で気取りがなく、かたやご飯にバターと醤油をかける、醤油バターライスが好きで、かたやご飯にソースをかけて食べるソーライスが好きという質素で飾らない人柄、その本来の自分を結婚前にお互いどうやって打ち明けるかを悩んでいて、その事情を知った知人の山岡と栗田が一計を案じる回がありましたよね。地味ですが好きな回でした。うろ覚えなので補足説明をよろしくお願いします。なんで俺らが補足説明したの。
専門家になってます。
本当だよ。
これでこういう一話作ったってすごいですね。
恥ずかしい料理だ。
恥ずかしい料理。あの、ね、栗田の、
友達
なんだ。
うんうんうん。
で、すごい美女なんだけど、なんか婚約してるって言うんだけど、すっげえイケメンなわけ。
はい。
で、山岡はそのイケメン側について行くんだけど、そこはなんかね、あの、ほんと土木工事の、土木屋の若旦那みたいな感じ
で、お互いが社長令嬢、で、社長の御曹司、はい、で、付き合ってんだけど、いや、実はそんなに大きい会社じゃないんだよっていうのをお互いに言えずに困ってたっていう話なの。
だから建設会社の若、はい、とか言われてんだけど、はい、うるせえってめえらみたいな。
本当はね。
で、片やあのお弁当屋さんの娘なんだけど、そんなに大きい会社じゃないし、自分自ら、ね。
自分もやってるん
ですよ。そうなんだ。めちゃめちゃいい子じゃないですか。
そう、いい子なんだよ。
今もめちゃめちゃいい子なんだよ。
で、その二人をどうしたらそのお互い結婚前に自分のことを理解してもらえるかっていう、あの相手にふさわしい自分にならなきゃいけないってお互い悩んでる、
はいはいはい、
それで一見を味わうのがみんなであの東西新聞で恥ずかしい料理大会っていうのをやろう。でみんなが
雑な大会名だな。
あの自分が食べてる恥ずかしい料理を、まあ、持ち寄ってみんなで食べて、ああ恥ずかしいって言って笑おうっていう会。
なるほどなるほ
ど。そこに、まあ、名前を伏してそのバターが醤油かけご飯とソーライスを出すんだけど、
はいはい、
あの田畑さんっていう
メガネに
つやがるお
ばちゃんがいるんだ
けど、はい、
田畑さんの恥ずかしい料理が本当にあの余り物を小麦粉で焼いただけのマジで恥ずかしい料理
なの。どんどん焼き
つったっけ。そうそうそうそう。あの田畑さんがもらい事故したから。だから大原社主とかは恥ずかしいって言ってたけど、目指しのなんかね、残った目指しの
茶漬けで食べるんだみたいな。
何が恥ずかしいんだよ。
普通の料理じゃねえか。
いきなりかもしれない。
田畑さんが本当恥ずかしい
で、お互いに知って、そのあの席から恥ずかしくて、女の子がパーって逃げちゃって、はい、待ってください、俺もみっともない料理なんだみたいなこと言って、それを外からのみんなが見てて、あ、こういうことだったのか、俺たちは出汁に使われたんだな、山岡みたいな、うん、いい話なんです。
めっちゃいい話ですね。超いい話、いいチョイスでしたね。ありがとうございます。
おいしんぼコーナーもう一個
と、また
編集部の皆さん、はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。
もじゃと申します。
もじゃさん。
最近 YouTube でアニメ、おいしんぼの配信が始まりましたよね。あれ僕らの力ね。僕は現在大学2年生の20歳。
若っ。
いいですね。一周世代ですね、うん。これまでおいしんぼを見たことがありませんでしたが、熱文字でたびたび話題になっていたおいしんぼが無料で配信されるということで、第1話から配信を見てみることにしました。うん、バブル時期らしい演出の数々や、栗田の何々ですわという口調は僕には新鮮で、毎回楽しみにしています。ちょうど熱文字の第395回で編集長がおいしんぼのスタンプについて話されていたのを思い出し、僕も使ってみようと LINE のストアで調べ購入。
お、
現在使っていますが、これがまた使いやすいです。第305回のおいしんぼ特集も今度聞き直そうと思います。最近は朝晩の冷え込みも体に応えますが、皆さんお体ご自愛くださいませということ
で、優しいの、
もじゃ記者ありがとうございます。
もじゃさん優しいんですけど、栗田さんのことは栗田って呼びたんです。
そう
です
か。栗田呼びた
いでいいの。あ、そうそうなんですか。
やるっきゃないって言ってる人です。やるっきゃないですよ。
だから呼び捨てしなくても。
少年隊の東がね、タイプなん
で、ね、あ、そうなんですか。
そうそう、アニメでそう言って、好きなタイプは少年隊の東みたいなこと。
第1話で自分のこと結構綺麗だみたいなこと言うんですよ。
意外に
私はイケててみたいな。
最初から
実はね、結構
究極のメニュー一品も作ったことないから。しかも勝負の対決のその時まで山岡が何を用意してるか全く知らないから。で、勝負が来たら山岡さん何とかしてくださいしか言わないっていう。お前何のためにいるんだよ。
それだけ聞くととんでもないやつですね。
いや、まあ、山岡さんも教えないのも悪いっちゃ悪いんだよ。
でも作らないんですよ。
まあ、実は
一回ぐら
いかっていうと、山岡さん何とかして
ください。ジェンダーの問題じゃなくて、栗田こそぐうたらしゃいんです。何にもしてない
から。何かしてるようでしてない。
富井さんよりも実は栗田さんの方がやばいんやつ
だ。富井副部長はね、
富井と栗田はとにかく山岡何とかしろしか言わないの。
そうなんだよ。本当そうなんだよ。
感謝がないわけ、それに対して。
来たネームのやつでまた来ましたけど、2人に当たりが来よ。
いや、それ見たらね、分かってくれる人
が。皆さんもね、反応があったらね、ください、メールをね。
そうですね。
そんなことないですよ。クズさん、こんないいとこありますよっていうのをね、いただければ。お二人を言い任せるかどうかは、まあ、難しいと思いますけども。
まあ、栗田はね、そうだ、あざといんだよ、だから、いちいち。
あー、でも最近、あざと可愛いとか、テレビとかでもなんかね、割といいみたいな風潮じゃないですか。
だからね、栗田はモテるんだよ、多分。
そう。
あいつモテる。でも、計算なんだよ、実
は。栗田、顔。まあ、すごい怖い顔してます、栗田。そんな怖い顔しなくても。
だから俺、ニキさんのスピンオフとか見たいんだけどな。
ニキさんね、
皆さん、ニキさんは大好きなんだね。
大好き。
俺はいまだに山岡はニキさんと結婚すべきだったと思って
どこまでですか。
そうですか。俺はね、ちょっと外れるけど、
はい、
あのウェディングドレスの回の、あの太った女の人のその子見
た。いや、あれよかった。
あれ超いいでしょ。あれ超素敵な恋話な の、
ね、デザイナー、すごい洋服のデザイナーの男の人と付き合ってる女の子がいるんだけど、
はい、
すごいちょっとぽっちゃり体型だ。
おうおうおう。
で、こんなデザイナーの彼女とか奥さんになろうと思った時に、私なんかがこんな太ってる人いたら彼の力が疑われてしまうって言って、何も言わずにこう分かってしまう。それで、
はい、
まあ、一人でいる時に、うん、あのお見合いしろって上司に言われて、うん、無理やりお見合いした相手が無理やり連れてこられてさ、山岡さんだったの。で、私こんなぽっちゃり体型だからって言って、はい、サラダばっかり食ってるんだけど、
ばっかり塗ってるわけ、
ドレッシングに油がこってり入ってるから、それじゃ痩せないんだよって言って、
山岡さんが、
そう
なんでそんなに痩せたいんですかって言ったら、その彼氏にも何かの表紙で、いや、太ってる人に、女の人に デザインなんかできないんだよって彼言ったのっていうわけですよ。で、彼の方が実は彼女、その太ったとか関係なく未練タラタラ で、実は話してみると、いや、彼女の方が僕を捨てたんだみたいなことを山岡に言ってくるわけですよ。それどこも話が辻褄が合ってないみたいなことを言って、うんうんうん、これは一つ、肌を脱ぐ。
まあ、出た。出ましたよ。
みたいなことで、おかぼしで。
でね、
野菜を食べるコツ、痩せるための料理のコツみたいなのを教えてるときに、彼が はい、あなたのためにウェディングドレスをデザインしてきたんだって、私なんかって言ったら僕は君に来てほしいんだみたいなところでおかぶしで着替えてウェディングドレスで出てくる。素敵
おかぶしで、
そうおかぶし
ただね本当にねその女の女性はね確か太ってんだけど、はい、可愛いんだよ結構、はい、あれアニメの力だよね、可愛いの、うん、この子だったらいいなって
思う。これも YouTube 探したら見れるんです
よ、見れる見れる、
あるよ、見れる、うん、
みかんのかんさんよりいただきました。めいっこちゃんと軽音について、
ほうほう、
概要をいただいております。10歳のめいっこちゃんに軽音を教えたらドハマりしました。お女の子が可愛いと思えるアニメなんだなと改めて思いました。ところで11年前のアニメの軽音ですが、めいっこちゃんと同い年の友達にミオ、と麦紬という名前の子がいるそうです。ちょっと小生のめいっこの話をさせてください。今年10歳のめいっこは女の子らしく可愛いものが好きで、クラスでは鬼滅が大流行している中、グロいのは嫌と響けユーフォニアも見たりしています。最近バイオレットエヴァーガーデンを見るなど京アニ作品の素晴らしさに気づき始めたようなので、軽音見てみたらと勧めたところ、それが大当たり。
おお、
みんな可愛い可愛いと毎日毎日繰り返し軽音を見るなどドハマりしているようです。高校に入ったら吹奏楽部ではなく軽音部に入りたいと言い出したり、小生のベースを弾きたがったりと大変な入れ込みようです。
はい、
軽音は若干オタク臭い感じがある作品であんまり一般向けではないかもと思っておりましたが、うんうん、女子が見て可愛いと思えるアニメという立ち位置の作品でもあったのだなと改めて思い知りました。
ほう、
すみません、ここまで前置きです。
うん、
めいっ子に好きなキャラはと聞いたら、ミオとムギちゃんと答えた後、でも友達に同じ名前の子がいるから名前を呼ぶのがなんか変な感じとも言っていました。聞けば同学年の友達に全く字も同じでミオとつむぎという名前の子がいるそうです。
え、これは
軽音は2009年11年前の作品、
はい、
めいっこちゃんは10歳、
あれ、
うん、まさか、
うん、
まあそうね、というところでいただいております。
おお、ありがとうございます。いいメール
あるだろうね、
あるでしょ、
絶対犯人ご両親ですよこれ。
そうだね、
これはそうでしょ
う、
まあ、つけやすいですもんね、うん、レイとかシンジよりはちょっとバレづらいですもんね、
う
ん、
確かに、
つむぎとみおっていいですね。
実際だってずいぶん前だけどさくらっていう名前も流行ってるみたいなの聞こえてきた時には、いやカードキャプターさくらの後だったからねっていうのなんとなくあったよ、うん、気のせいかもしれないけどね、
う
ん、そういうのあんじゃない、
うん、あとなんだろうな、例えばディズニーランドができた1983年から2000年くらいの間に、
はい、
美しい月とか言って美月ちゃんって名前が結構出てるんだけど、あれミッキーから来てる。でも親は子供にそれ言ってないわけよ、気づくかもしれないから。
なるほど、
はいはい、
だからもしかしたら軽音のとは言わないけどミオとかつむぎっていう名前をつけてる人はいるかもしれない。
ただお母さんがそこでムギちゃんって言ったら間違いなく、
いやひょっとしたらお父さんお母さんってもう名前して真剣に考えるから、その何ファンじゃなくても名前いい名前何か音とかないかなっていろいろ調べて人気のどうもアニメがあるらしいっていうのが聞いたりするととか、自分の友達がファンでそういうのミオちゃんとか聞いてた時にいい名前だなって思ってたとかっていうのも多分あるよ。
確かにそれをね、こう本人が何年か見たら軽音ならいいですもんね。
うん、
はあ、
軽音全然あるでしょ、
服がパーンって弾けるやつだったらね、ショックですけどね。
そこが
軽音ならいいですよね、
うん、サービス精神っていうのがね、男の目じゃないから軽音はね、
うんうんうん、辰尾編集長、国キャップ、足富先生、新全権、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
楽しみにしています。すごく大変とは思いますが、できる限り続いてくれることを願っています。次回の配信も楽しみにしています、というメール。
ありがとうございます。嬉しい。
こういうメールでいいんだよね。
こういうメールでもいいね。全然いいな。本当に
ちょっとちょっと
企画を続けようっていう意図が、
もうややもすると俺らに文句言おうとか。
そんなことない
よ。そんなこと言われるから俺ももう次から一本も見ないって言いたい。
そういうメールの方が採用されるのかと思っちゃうから、こういうメールを読んだらこういうメール増えます
ね。そうそうそ
う。
こういうメールがいい。
うん、
比嘉さんに聞きたいゲームのことという。
何でも見てくださいよ。
佐々木社よりいただきます。
佐々木さん。
アニメを見ずにゲームばかりしている比嘉さんに伺いたいことがあります。
はい。
先日ついに PS5 が発売されました。スペックについてはあちこちでレポートされていますが、従来機と比べて大きな変更点で決定の意思表示が世界基準に合わせる形で丸ボタンから×ボタンになったことについてはなかなか報告を聞きません、
うん、
きっと比嘉さんなら発売日に PS5 を手に入れてると思うので実際にプレイしてみての違和感を伺いたいです。まさかアニメも見てない、ゲームもしてないなんてことないですよね。
ないですよ
ということで朝記者いただきました。
プレッシャーかけられる。
僕はものすごく今、うん、Nintendo 3DS なんです。
え、
Nintendo 3DS というゲーム、
Nintendo
3DS もうすぐなくなっちゃうんですよ。今やっておかないといけないんで。
3DS なくなるんだ。
もうスイッチがあるんで、携帯ゲームはスイッチでいいってなってるんですよ。だ最新新作ゲームが出なくなってるんで、ダウンロードゲームをガンガン落としてまして、今新女神転生っていうのを4ファイナルストレンジャーニーとか全部ガンガンいてるんですね。なくなっちゃうんで、でもちろん PS5 はあの抽選投げてるんですけども、あの落ちてますね。
なるほど、
抽選になっ
ちゃうもんね。でもどう思うこのボタンの変更については
あのしょうがないんですよ、もうこれは、うん。ただみんなの声が大きければ丸ボタンも使えるように設定変わると思うんですよ。
でも人口の少ない日本なんかで売るよりさ、やっぱり世界基準に合わせた方が売りやすいよ。
だって慣れなんじゃないの、そんなことない。
世界は別にそれでやってるんですけども、多分なんですけど今あの対戦ゲームとかどんどん増えてくるから、その時に同じ
e スポーツ
用にね、 e スポーツ用に同じにしてるような感じですよね。外国人と戦う時
に確かにね、
だからそう思う風にやるしかないのかなって思います
けど、ね、そんなにやりにくいもの。
いや、
やっぱりそういうものか。
桜大戦もですね、新桜大戦ってゲームが出て、最初結構ディスられたんですけど、なんでかっていうと、操作ボタンに一個問題があったんですよ。で、三国無双っていうゲームがすごく流行ってるけど、ああいう感じの戦闘なのに、攻撃ボタンと必殺技ボタンっていうのが、三国無双と逆だったんですね。するとみんな、こういうゲームならここってなんかあるから、すんごい気持ち悪かったり、
あとね、
すんごい誤爆するんですよ、で、それから数ヶ月後に今あの現在のものでネットでですね、あのパッチが出るんですよ。それで入れ替えたんですが、時すでに遅しでちょっと結構その評判がねっていうのがあるから、
操作性ということ
で、ね、っていう結構大事なんですよ、
クリスさん。なるほど、なるほどね。続いて、クニーさんに聞きたいコーナー、
はい、
クニーに聞けのコーナーです、はい。ESP さんからいただいております。アニメとヘビメタにお詳しい国さんに質問です。かねてから気になっていたのですが、バンドリの主人公らしき子が持っているギターは、はい、日本屈指のヘビメタルバンドラウドネスのギタリスト高崎明さんの ESP ランダムスターですよね、うん。ボディのデザインが同じに思えます、うん。ただバンドリのギターはペグのヘッド部分が三角に尖ったジャクソン風ですが、私はバンドリを見たことがありませんが、ないんかい作品内で何かラウドネスと関わりがあるのでしょうか。原作者がラウドネスファンとかですか。自分で調べろそれは。ESP は世界に誇れる日本のギターメーカーです、うん。メタリカのジェームズとカートも使っています、うん。私はギターが弾けませんが、弾けんのかい彼らのシグネチャーモデルを購入して部屋の壁にかけて眺めたいです。眺めたいだけかい以前慶応にハマった時も同じようなことを考え、ゆいちゃんとアズニアンのギターを壁にかけたいと思ったのですが、その欲望が金額の壁を越えられず、その都度断念しています、
うんう
ん。国井さん、今度ギターのミニチュア模型の作り方を教えてください、うん、ちなみに私がラウドネスを知ったきっかけはアニメからでした。宇宙戦艦ヤマトの姉妹作品に宇宙空母ブルーノアと甲子帆船オーディーンという作品があ
ったね。
オーディーンの主題曲にラウドネスが起用されていました。1985年当時アニメもヘビメタも今ほど人気がなく認知もされておらず、うん、ファンを公言することがはばかられる時代でした、うん。しかし今やアニメは一大産業、映画の記録的なヒット作はみんなアニメですし、ヘビーメタル、ハードロックもだいぶ受け入れられるようになり、本当にいい時代になったと思います。
お
余談ですが、宇宙空母ブルーノアの主題歌は川崎麻世さんが歌っていました
よく覚えてるな。
2020年10月6日に65歳で亡くなったエドワード・バンヘイレンさんのご冥福をお祈り、
ね、時代終わったよな。
バンドリ見てからメールしろ何をあったらだけ聞こうとして
る
の
気になる人はね、
うん、今からでもいいですよ、間に合いますよ。
ラウドネス、
ラウドネスの高崎さんの、うん、まあ、モデルというか、あの形はね、うん、あのバンドリのセンターの子が持ってる赤いギターランダムスターっていうんだけど、うん、あの形がまあ広めたというのが多分高崎さんじゃないかなっていう。
おお、
うん。ただバンドリを見ると多分ラウドネスがどうのこうのじゃなくて、高崎さんどうのこうのじゃなくて、これね、1話見るとあの星に惹かれて私は何か呼ばれているみたいな空気で彼女がふわふわふわふわして見つけるっていうのは星なんだよ。
星、はいはい。
で、また ESP のモデルだから、うん、誰に何を持たせるって考えた時に変形ギターってまああるじゃない。で、ボーカル、はい、 ボーカルギターの人なんて基本的にストラトシェイプってあんま似合わないんですよ。やってる人いないし。そうすると変形ギターで ESP ってなったらもうランダムスターしかないじゃんっていう風になるわけ。さっきちょっと出てきたジャクソンっていうところはランディーローズっていうのがあるんだけど、はい、ランディーローズだと違う目が いろんなものだから出してるんだけど、うん、ESP ならではってなると、まあ、ランダムスターでしょうっていうところになるわけですよ。
なるほど。
高崎さんだったら多分 FRT のギターのはずなんだけど、うん、バンドリをよく見ると彼女が使ってるのは FRT ではない、
う
ん、っていうところが、あ、ヘビーメタルじゃないんだ、ロックンロール系なんだって分かる。
そうなんだ。
そう。でももう一人、あれはバンドリの、あのポッピンパーティーか、もう一人のブルーのギター持ってる子は FRT 使ってるんですよ。FRT っていうのは、まあ、あのビヨーン、ビヨーン、
あ
ーアンプじゃないですか、はい、あれのシステムが非常に特殊なやつっていうこと。で、最後にさっきメールであったエドワード・バンヘイレンっていう、バンヘイレンっていうバンドの人が、その FRT っていう、フロイド・ローズ・トレモロシステムっていうのを広めた人って言われてる。
なるほど。
この人が買って、どうやって弾いてんのっていうのと、この音って普通のアーミングじゃないよねって言うと、FRT を使っています。っていうところで、ブワーっとその人ギターヒーローだったんで、広がったっていうところがある。面白いでしょ。
すごいね。
すごい。スッと出ますね。
こういう操作だ。
スッと出ます。
好きですか。
バンヘレンからバンヘレンが抜けた時に、はい、あのオフィス来たのから北野武さんが抜けたっていうのと似てるなと思いました。
バンヘレンからバンヘレンが抜けるってあんまなんかないけど、あそこはだからボーカルがいろいろ変わってたんで、いろいろあったわけですよ。
そうさ。
なかなかね。だスタインバーガーみたいなのも使ってて、スタインバーガーってドイツのメーカー。すごい特殊なギターを作ってるんだけど、バンドリのだからね、あの、アシトミ君が好きなレイザー水蓮の子がメインで使って、一番上手いギタリストが使ってるのは多分あれ ESP じゃなくてスタインバーガーなんですよ。
なるほど。
あれどういうことかって言って、ヘッドレスギターって言われて、ペグを巻くって、あの、右利きの人が弾くときに左側に頭みたいなのがあるじゃん。
はいはいはい、
尖った口の字、うんうん。あれがないギターを使ってる子もバンドリは出てくるわけ。だから見てる人が見ると、え、ESP が入ってるのに、これスタインバーガーじゃない。いいのそれって思うんだけど、いや、そういうモデルを作ってるのかもしれないと思うんだけど、チラッと見ると、その彼女が使ってるバッグには、スタイン、ST なんちゃらって文字が見えるから、これは多分だからスタインバーガーになる。だからそれもキャラクター付けとして、すごい特徴のあるギターなんで、あんまりメインで使ってる人いないんだけど、ドイツのメーカー、何が特殊があるかって言うと、ここのメーカーは、木は使わないって言って、特殊、それ独特の音を作っているっていうメーカーっていう形で生み出してきたわけ。ただやっぱりあんまり広がってないっていうのは、プロの人たちはあまり好んでいない。ルックスもちょっと特殊すぎるってところがあるんですよ。ラッシュっていう人が使っててね、ベースで。
その女の子のキャラクターにも多分きっとそういうのがある
んですよね。多分ね、そこも狙ってる。なんだこのギターっていうところも、多分狙ったんじゃないかなと思う。だからそれはだから楽器とあれとかにも詳しい人が誰か入ってて、はい、あのデザインとかに取り込んでいる。これスタインバーガー持たせましょうよとかっていうのはあるんじゃないというか、やってるはずとは見えますよ。
だ今度アニメの中のギター特集やります
か。ああ、えれっ、ね、
ないことない。ごめんなさい、長かったですか。
もう一通いただいております。
はい、
国に聞け、おすすめ電動工具、はい、朝来ちゃう。
電動工具、
木工作業を趣味にしていると、ひねじを締めるためのインパクトドライバーが欲しくなるものです。そこでネットで物色していたら、それとは別の新しい電動工具の存在を知り、すっかり惹かれてしまいました。その名は、マキタレシプロソー。これは電気の力で小さなノコギリを細かく前後させて木材を切るマキタの電動道具で、もともとは庭木を切るためのものだったのですが、これの威力が実に素晴らしいのです。3センチ厚ぐらいの木材ぐらいはなで切りですし、5センチ厚ぐらいの角材もサクサク切れ、それでいてチェーンソーほど重くも大きくもなく、刃先も小さいので安全性が高いという優れもの。一見すると PDW か SMG のような本体のグリップの下にマキタ純正 14.4V バッテリーをガチャリと接続、スライドボタンで作動速度を切り替え、セーフティーを解除してからトリガーを握ると刃先が小気味よく作動する様子が実にたまりません。国さん、この電動工具ご存知でしたでしょうか。充電器とのフルセットも Amazon なら3万ぐらいですので、ぜひ買って切れ味を味わってください。刃先を変えれば鉄パイプや塩ビ管も切れるようですよ、ということでいただきました。おすすめ電動工具、 これはもうマキタのシリーズはね、もうよくあのホームセンター行くといっぱいあります
けど、ね、僕ね、これはマキタのは僕知りませんでした。だから話を聞いてるとそういう形状なのかなと思いますけど、
うん、
似たような新型の動き方をする電動ノコギリっていうのはもうそこかしこに出ていて、3年4年ぐらい前には買ってましたね。
それ国内のメーカーなんですか？
多分そうだと思う。僕はだからマキタのではなく、うん、ショップジャパンっていうのあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれで見ててすげえいいこれと思って勢いで買っちゃったんだよねそれはね、だから簡単に言うと巨大なバリカン、だから円形の刃をガーって回すのが電動のこぎりじゃない、だから危ないんで、はい、あのバリカンみたいに刃先がだから、ね、3センチぐらいしかない、それを右左にこの刻みビーンって揺らす
の。みんなさん何を切るようなものですか？
いやそれは
木
とか、 だから鉄も切れる、パイプもさっき出てたのもある。でこれはアタッチメントをクイックイって変えると今度はあの横に動くものだからヤスリがかけられるんですよ。
ああ、
ヤスリアタッチメント、これが素晴らしいと思って買っちゃったんだよね、うん、ギターをこれでちょっと作ろうと。
なるほどなるほど、
ほうほうほう、
ヤスリがでかいねそれは、
うん、すごい。
ただ音がすごい。
ああそうなんだ、
うん、音はすごい。だからあの何ショップジャパンだったから 見た時に音って基本的に出してないじゃん、
うん、そうですね、
だから全然考えなくて買ったら、いやーこれね、俺が住んでるところだとちょっと日曜のお昼以外使えないっていうぐらい。
そうかそうか、
うん、
なるほどね。
実家の手入れも今俺がしなきゃいけないんで、やってた時はちょっと山ほど切らなきゃいけない時にはこれちょっと切れやすいかってやってみたらやっぱ楽だねって、チュンチュンチュン切れる。だから 音はさすがにもう耳がちょっとおかしくなっちゃうなと思って、あの鉄砲の時に使うあのイヤーマフラーってやるんですよ。あれ持ってるんで、あれをつけて、
なんで持ってるんですか？
あれ耳あのサバゲー行った時に耳に当たったら死ぬほど痛かったんで、耳をガードする方法ないだろうかって、いろいろ買っていろいろ試してっていうので、その一つにイヤーマフラーも買ってみたから。
そういうこと言うと安心します、うん、いや銃撃ってなかった
んで。いやいやいやでもちゃんとね、大きい音パンって言った時にはちゃんと音は切るっていうのがあってね、なかなか重宝してます、うん。
ではそうですね、最後にしましょうかね。
はい、
はい、初めて投稿しますジホンと申します。
ジホンさん、ありがとうございます。
第1回から毎週楽しみに拝聴させていただいております。今までメールしたいと思いつつ何を書こうか迷ってしまい、また達夫編集長からの催促も400回お祝いメールも出し飛び出てしまい大変申し訳ございません。さて、なぜそんな小生が今回、メールを出そうかと思ったかというと、堤恭平先生の追悼特集として NHK スペシャルをやっていたので見ていて、とあるアニソンについて全く取り上げられなかったからです。ちなみにアニソンはサザエさんのオープニングが流れたぐらいでした。そのとあるアニソンとは NHK で1983年から84年に放送されていたアニメ、スプーンおばさんのオープニングとエンディング、夢色のスプーンとリンゴの森の子猫たちです。ご存知でしょうか？いやもうこれ
はなんとなく覚えてる。
絶対みんな聞いたことあるよ、
う
ん、
見たとは思うんですけど、う
ん、絶対聞いたこと
ある。ちょっと待って、
もうすぐ43歳の小生にとって、この2曲はアニソン原体験といっても過言ではありません。
もう
同世代ですね、
うん、
数年前にふと子供の頃を思い出し、この2曲の CD 音源をフルで聴きたくなりました。近所の TSUTAYAで探したところ、アニメソング誌5という CD に収録されていたので無事借りることができました、
はあ、
そしてそのクレジットを見て驚愕しました。あの作詞松本隆、作曲堤恭平の黄金コンビじゃないですか。ちなみに歌は林民名になる前のあの飯島真理のデビュー曲です。
ほら、
そうだったのか。通りで40年近く経った今でも耳に残っているのかと腑に落ちたのでした、
はあ、
今回の N スペで堤恭平先生追悼特集でゲストに作詞家松本隆を迎えているって、うん、これは当然 NHK なんだし、うん、当然スプーンおばさんについても触れてくれるだろうと変に期待していたところで全く触れられず、とても寂しくなり、この気持ちを熱文字に送ろうとメールをしたためた次第です。
いや、ありがとうございます。
さて、そんな堤恭平先生ですが、近年だと2014年に放送された電気街の本屋さんの武田彩奈さんが歌うオープニング、かじりかけのリンゴのクレジットに突然現れ、当時むちゃくちゃ驚いたのを覚えています。若い熱文字リスナーもご存知の方は多いのではないでしょうか。この曲も堤先生らしい美しいメロディーラインの名曲で大好きで、今でもヘビロテしています。話は N スペに戻りますが、番組では堤恭平先生は90年代以降は依頼が少なくなり、 ヒット曲も少なくなって悩んでおられたようなことが語られていたのですが、アニメ制作者の方がもっと遠慮なく期待のヒットメーカー堤先生に作曲を依頼することができていたら、深夜アニメが全盛になった0年以降にももっとたくさん堤先生のアニソンが聴けた世界線もあったのかななどとちょっと思ったりもしました、
うん、
長くなってしまいましたが最後に堤先生ご冥福をお祈りいたします。今までたくさんの名曲ありがとうございました。アニソン以外で堤先生の好きな曲はやっぱり木綿のハンカチーフですかね。これも松本隆堤恭平コンビの代表曲ですね、ということでいただきました。ジホンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いやこれはね結構アニソンやってますからね堤先生も。
そうなんですね、うん、
これそうだったのっていうのいっぱいありますから、よかったら皆さんちょっとあの検索してね聞いてみてもらいたいなと思いますけれども、ね、
はい。
というわけで、まあ、今回長くなったんで2日にわたって配信しましょうかね。
そうです、なるほど、
はい、なんで明日はあの部品部の方の配信をしたいと思いますので、はい、本日は以上でございます。ありがとうございました。